マタイの福音書を記したマタイもイエス様に関するたくさんの出来事がありましたけれども、それを時系列ではなくてマタイなりの視点で編集して書き記しているということに私たちは気づかされると思います。マタイ5章6章7章は山上の説教、山上の水訓と呼ばれる有名な聖書の箇所ですけれども、そこはひたすらイエス様の教えについて集中的に記されている箇所ということになります。心の貧しいものは幸いですという御言葉から始まり、あなたの敵を愛しなさい、まず神の国と神の義を求めなさい、裁いてはいけません、求めなさい、そうすれば与えられますと、いろいろなもうたくさんの教えがそこに集中的に教えられているのが5章6章7章ということになります。そしてそのところにはイエス様によってなされた御業については一つも出てきません。ひたすら教えということになっていると思います。その後の8章と9章、今私たち順番に学んできているわけですけれども、この箇所でマタイはイエス様によってなされた御業について書き記しております。病気の人を癒したり、悪霊に取りつかれた人から悪霊を追い出したり、罪人の罪を許して友達になったり、死人をよみがえらせたり、当時の苦しむ人々に対してなされた御業についてマタイはまとめてここに書き記しているということであります。マタイはマタイなりに編集してイエス様の生涯を私たちに紹介してくれているということに気づかされると思います。今日の箇所はこれまでの内容のまとめがなされている箇所であります。これら一連の出来事のまとめとしてマタイは何を私たちのために書き留めてくれたでしょうか。今日の御言葉に私たち注目をしていきたいと思います。イエス様が各地でいろいろな神の御業をなされました。そしてその結果何が起こってきたでしょうか。人々の間に2つの反応が引き起こされたということが分かります。一方にイエス様の御業を喜んで受け入れた人々がおりました。でもその一方にイエス様の御業を見て反発を覚えた人々もおりました。これら2つの反応が人々の間に引き起こされてきたということが分かります。今日の与えられている聖書の箇所におきましては、イエス様は悪霊に疲れて口の聞けない人から悪霊を追い出すという御業をなされました。人々がイエス様のもとにこの時悪霊に疲れて口の聞けない人を連れてまいりました。イエス様はその人を見てその人から悪霊を追い出してくださいました。その結果口の聞けない人が物を言い始め、そこにいた群衆たちが驚いたと33節に記されてあります。そして彼らは言いました。こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがない。このように語ってイエス様の御業に驚き、そしてイエス様の御業を喜んで受け止めた、そういう人たちがたくさんいたということが分かります。しかしその一方でパリサイ人たちもそこにいまして、イエス様の御業を見ていましたけれども、パリサイ人たちはこのように語ったと34節に記されてあります。彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと、このように語って彼らはイエス様に対する不満を口にしているということが分かります。イエス様はもちろん悪霊によって悪霊を追い出したわけではありません。 神の力によって悪霊を追い出しました。神の力がそこに働いた結果として悪霊は出ていきました。でもパリサイ人たちはそれを認めたくないということがわかるんですね。どんなに素晴らしい神様の御業がそこでなされても、不信仰な人はそれを認めません。認めたくないからです。私たちもそういう反応に出会うことがあると思います。どんなに素晴らしい福音を伝えても、あるいはそこでどんなに素晴らしい神の御業がなされても、信じない人は全く信じません。信じたくないんですね。心が開かれない限り人は神を知ることはできません。そんな反応に私たちも出会うことがたびたびあるかなと思います。でもイエス様も同じだったんですね。イエス様もそのような反応に出会われたということであります。そんな人々からの反発も受けましたけれども、それでイエス様の伝道に対する情熱は衰えてしまったでしょうか。そうではなかったということがわかるんですね。そんな人々からの反発を受けながらも、そこでイエス様の働きが止まってしまうということはありませんでした。弱められることもなかったんですね。むしろさらに活発になされていったということが35節でわかることであります。35節を読んでみます。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。このようにイエス様はすべての町や村をめぐって福音を伝えられたと、ここに記されてあります。街道で教えて御国を述べ伝えたり、あらゆる病気や患いを癒されたりしたと、ここに記されてあります。すべての町や村をめぐったと、ここに書いてあります。すべての町や村です。もうイエス様ただでさえ忙しくてですね、もうイエス様のところにもう次々といろんな人が押しかけてきたと思います。もう相当にお疲れだったんではないかなと思いますけれども、でもそれでもイエス様はさらにいろいろな町や村を巡って歩いて、そして、福音を人々に伝えようとされたということがわかります。すべての人々に福音を伝えようとしておられるイエス様の強い思いが伝わってくるのではないでしょうか。新約聖書第一テモテ2章4節に、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますという言葉が記されてあります。神様はすべての人が救われることを願っておられます。すべての人が真理を知るようになることを望んでおられます。それが主の御心です。私たちもこのイエス、主の御心、イエス様の思いというものを受け止めて、すべての人々に福音が伝わりますように祈り励んでいくものでありたいと思います。教会がここに60年こう立ち続けてきたということ、そしてこの教会を中心に本当に反応の各地、あるいはこの地域、いろいろな地域に福音が伝えられてきたということは本当に素晴らしいことではないかなと思います。その結果と言っていいでしょうか。本当に皆さんいろんなところから、各地から教会に駆けつけてくださっているということを思いますけれども、本当にこの教会を通して全ての町村々に、地域に、全ての人々に福音が伝わるように、私たちは励んでいく、祈っていく必要があるんではないかなと思います。そのような教会としてこれからも共に祈り合っていけたら幸いだと思っております。それにしてもイエス様の情熱って本当にすごいなと思いますね。なぜイエス様はこれほどまでに熱心に福音を伝えようとしたのでしょうか。その動機って一体どこにあったのでしょうか。その動機はイエス様の憐れみの心にあったということを、私たちは次の36節の御言葉を通して教えられるのではないでしょうか。36節をお読みいたします。 また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからであると、このように記されてあります。イエス様は群衆を見て深く憐れまれたと書いてあります。そこに主の憐れみがあったということであります。深く憐れまれたと訳されているギリシャ語の言葉がありますけれども、この言葉のもともとの意味は内臓という意味ですね。体の中にある内臓です。これが元になってできている言葉ですけれども、そしてこの言葉は腹綿がちぎれるような痛みを表している言葉であると解説されております。そして新約聖書を読んでいるとこの言葉が時々出てくるんですね。ルカの福音書10章の良きサマリア人の話、皆さんよくご存知かなと思います。強盗に襲われて半殺しにされてしまった人を通りがかりの一人のサマリア人が見つけます。そしてサマリア人はその男を見つけて、その男を見てかわいそうに思ってだとそこに書いてあるんですね。このかわいそうに思ったと訳されている言葉がここに出てくる深く憐れまれたという言葉と同じ言葉です。また放蕩息子の話も皆さんよくご存知だと思います。ルカの福音書15章で財産を使い果たしてボロボロになって息子が帰ってきました。その時父親は遠くから見て彼を見つけて、やはりそこにもかわいそうに思ったと記されてあります。この言葉も同じ言葉が使われております。このかわいそうに思ったとか深く憐れまれたという訳されているこの言葉は神が人間に対して注がれる憐れみを表している言葉として聖書で記されている言葉であります。それは自分の腹綿がちぎれるような激しい思いであるということです。つまりイエス様はこの時群衆を見て、その群衆が苦しんでいる姿を見て心を痛められたと、自分の痛みとしてそれを受け止めてくださったということであります。人間もかわいそうに思うことあるかもしれませんけど、人間の同情とは全く違うレベルの憐れみがここに示されているということを私たち心に留めたいと思います。イエス様か深く憐れまれたと書いてるんですけど、群衆のどのような姿を見てどのような状態を見てこのような気持ちになられたんでしょうか。ここに羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れている彼らの姿を見てそのように思われたということが記されてあります。群衆を見ておられます、イエス様は。そしてイエス様には群衆の姿が羊飼いのいない羊の群れのように見えておられたということがわかります。羊飼いのいない羊の群れほど哀れな集団はないのではないかなと思います。羊は目がよく見えないために先を見通せないと言われております。ですからすぐ迷子になってしまうんですね。ですから仮にそこに群れがあったとしてももうすぐみんなバラバラになったと思います。そして羊は一度つまずいて倒れてしまうと自分では起き上がることができません。羊飼いがいないということは倒れた時に立て上げてくれる人が誰もいないということですね。もうそのまんまということです。そして凶暴な狼の餌食にすぐにされてしまうんではないでしょうか。そんな羊たちのように彼らは弱り果てて倒れていたとここに記されてあります。そのような姿を見てイエス様は深く憐れまれたということなんですが、でもそもそもなんで彼らはこのような状態になってしまったんでしょうか。なんでこの羊たちはこのようにして、疲れ果てて倒れてしまったんでしょうか。 イザヤ書53章6節にこのように記されてあります。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったって。これ私たち人間の姿ですね。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったと、そこに記されている。彼らが弱り果てて倒れていた原因は、彼らがそれぞれ自分勝手な道に向かっていったからです。自分勝手に神に背き、神に反逆し、神に敵対したからです。つまり自分自身で招いてしまった結果だったということであります。私たちはどんなに苦しくても惨めだったとしても、自分自身の正しさを信じることができているうちは、なんとか忍耐することができると思いますね。なんとか持ちこたえることができると思います。しかしその苦しみや惨めさの原因が自分自身にあるとき、自分の弱さや愚かさのゆえにそのような結果を自ら招いてしまったときには、もう私たちは持ちこたえられないと思います。それこそ本当に弱り果てて倒れてしまうと思います。そしてその悩みというのは非常に深いと思います。そして一番の悲惨は、そのような私たちが神の御怒りを受けるべき者たちであるということだと思います。先ほどの詩編119編の御言葉を読んでいたとき、最後に私は滅びる羊のようにさまよっていますという言葉がありましたけど、まさに私たちは滅びるだけの存在だったんですよね。勝手に神に反逆をし、神に背いて、神に敵対するものとなって、そしてさまよって、もう滅ぼされるだけの存在です。神の御怒りを受けるべき存在です。ところがそんな私たちを見て、イエス様が深く憐れまれたとここに記されてある。私たちが神に背き、神に反逆し、敵対した、もう自分勝手にそうしてるのに、全部それは自分自身が招いたものだったのに、そんな私たちを見て神様が深く憐れんでくださった、その悩みを自分の悩みとして心を痛めてくださったというのは、もう驚くべきことではないかなと思いますね。本当に信じられない愛だと思います。そのような大きな愛がここに示されているのではないでしょうか。そんなイエス様の深い憐れみを受けたからこそ、私たちは救われたのではなかったでしょうか。そのようにして主が深く私たちを憐れんでくださり、私たちのために十字架にかかってくださったからこそ、今私たちは救われて神の子供とされた、その恵みを私たちも与えられているということを深く心に留めるものでありたいと思います。イエス様の素晴らしい教えと、そして素晴らしい御業の数々がずっと記されていて、私たち順番に学んできましたけれども、そのイエス様の教えと御業の大元には、このようなイエス様の心があったということであります。そのことを私たち覚えたいと思います。イエス・キリストを信じれば、私たちの抱えている問題は解決しますと、私たちは何かそういうサクセスストーリーを求めてしまう傾向があるんではないかなと思うんですね。そしてそれが福音であるかのように思っている時もあるかなと思います。でもそのようなメッセージは、本当に苦しんでいる人々の心には響かないのではないだろうかと思うことがあります。東日本大震災の時に被災の現場に行って、家族を失った方や家や仕事を失った方々と向き合った時に、神様を信じればきっと良くなりますよとはなかなか言えませんでしたね。そういうことはとても言えないなと思いました。福島でもふるさとを失った人たちがたくさんいますね。帰りたくても帰れないという人たちがたくさんいます。そしてあれから10年経ってますけれども、いまだに失ったものの大きさに苦しんでいる人たちがたくさんいますね。そういう人たちを前にして、 イエス様を信じれば状況が良くなりますよとはなかなか言いづらい、そういうことがあるんではないかなと思います。苦しんでいるとき、祈っているときに主がすぐに答えを与えてくださるときもあります。そのようにして主が私たちに答えを示してくださるときもあります。でも祈っても祈ってもなかなか聞かれない、なかなか道が開かれない、苦しみが解決されないっていう、そういうときもあるかなと思うんですよね。そうなってしまうと私たちはだんだん信仰が弱くなってしまうんでしょうか、祈りを聞いてくださらないということでだんだんイエス様が信じられなくなってしまうんでしょうか、時々私たちそういう反応を取ってしまうことがあるかなと思うんですね。何か問題が起こると私たちはすぐに解決を求める傾向があると思います。そしてその解決が与えられないとだんだん信仰が弱ってしまうということがあるかなと思いますね。でもそんな時に私たちに必要な経験って何でしょうか。それはそこでイエス様と出会うという経験ではないかなと思います。悩み苦しみもがいているその時に、そんな私に目を留めて共に悩み苦しんでおられる方がいるということ、そのことを知るということ、その方と出会うということ、その経験が私たちに求められているんではないでしょうか。その時に本当にこの世では経験することのできないイエス様だけが与えてくださる深い慰めと平安を私たちはいただいて、何か状況が変わったわけではないかもしれませんね、もしかするともしかしたら何も変わってないかもしれないけど、でもそこに主が共にいてくださる恵みを私たち教えられるんではないでしょうか。そのような経験を私たちもし与えられたとしたならば、ますますイエス様が大好きになり、ますますイエス様に信頼するものに変えられていくんではないでしょうか。もしかしたら私たちに必要なのはそういう経験ではないかなと思いますね。そのような恵みに私たちは導かれていくんではないでしょうか。ぜひそのような恵みと出会うものでありたいと思います。今の時代本当に殺伐とした時代になってきました。コロナのこの2年間でも本当にいろんなところにいろんな問題が起きてきている、そしてその中に私たちも歩んでいるものだと思いますけれども、今私たちの周りにいる人々を私たちはどんな思いで見ているだろうかということも考えたいなと思います。私たちには今の時代の人々の姿はどのように見えているでしょうか。おそらく今も変わらずに羊飼いのいない羊の群れのようではないでしょうか。羊飼いのいない羊の群れのように私たちの周りにいる人々も弱り果てて倒れているのではないでしょうか。そのような人々を見て私たちはどう反応しているでしょうか。あの人たちはもう自業自得だと、自分で勝手に愚かなことをして勝手に苦しんでいると、そうやって切り離して考えてしまうような傾向も今社会にはあるかなと思いますね。非常に冷たいそういう反応も今世の中にはあるかなと思いますけれども、本当にそれでいいんだろうかと思いますね。イエス様はそうではありませんでしたね。イエス様はそこで本当に深く哀れまった、本当に自分の痛みとしてその痛みを担ってくださった。私たちにもそのようなキリストの心が求められているのではないでしょうか。人々の抱えている重荷や悩みを理解し、自らの痛みとして受け止めていく、そのような主の心が私たちにも求められているのではないでしょうか。伝道で大事なのは技術や方法だけではないと思います。もちろん聖書をよく知っているってこと大事ですね。そしてその御言葉を的確に伝えることができるその方法も大事だと思います。でも何よりも大事なのは私たちが果たしてこの主の心を持っているかどうか、イエス様の心を養われているかどうか、私たちのうちにそのような思いが与えられているかどうかということ、そのことがもっと大事ではないでしょうか。ぜひ私たちは主との深い交わりの中でそのような心を養っていただきたいなと思います。私たちの悩み苦しみの時にそこにおられる主を知るものとなろうではありませんか。まさにその苦しんでいるその時、主が私たちに目を注ぎ深く憐れんでくださっているという、その主との出会いを私たちもっともっと経験していきたいと思うんですね。そこで与えられる慰めと平安を 本当に与えられていきたいと思います。どんな時にも私たち主が共にいてくださる、その恵みを続けて味わっていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、御言葉ありがとうございます。本当に主が共にいてくださるということをいつも口で告白しながら、実際にはそのように歩んでいないようなことも多い私たちであることを許しください。主が共におられると約束してくださっているにもかかわらず、主を置いて自分で歩いてしまうことの多い私たちを許しください。私たちの抱えているいろいろな悩み、課題、不安、それをみんな主はご存知です。そして私たちのために心を痛めておられることを覚えて感謝します。どうぞその時にあなたと親しく語り合い、あなたから与えられる慰めの言葉によって本当に私たちが平安をいただいて、主と共に歩む幸いな日々へと導いてくださいますようにお願いいたします。ここにおられる一人一人の歩みの中にいろいろな課題があると思いますが、主がどうか伴って、あなたが共にいることの恵みを味わわせてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝し、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。